FM Iruka 8.7 Podcasts.
思い出インマイクラスの時間でございます。
ビハインドザカスク澤田亮です。
ワインダンサー高村誠一郎です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今函館、相変わらず名探偵コナンでえらいことになってるんですけど、
すごいですね。
こっちゃですけど、
もうそれこそゴールデンウィーク、それをもう目的にいらっしゃってた方たくさんいらっしゃって、もう本当にコナン様々ですよね、函館にとってはね。見ました映画？
私は見ました。
あ、見た。
まだなんであんまり言わない。
じゃあ言わない。言わない。内容については言わない。
後で全部教えますか。
ちょっとね、僕子供いるんで、一緒に行きたいなと。僕八幡坂の近くに住んでるんで、
そう
です
ね、とかも
バンバン出てくると聞いて、
何が嬉しいって本当忠実に函館の街並みを描いてくれてて、
そう、あの表、まあ、再現性ってすごいですよね。
なんかここからスタートして、まあ、移動してる時に、まあ、そんなこっちゃないだろうっていうツッコミある時あるじゃん。
よくあるでしょ、
八幡坂そんなに人歩いてねえよ。
そうですね、は
い
はい、結構リアルに描かれてる。
なるほど、
うん、そう、ここからここに移動するにはこの道路使うよねっていう、うん、その道路ちゃんと分かる、まあ、町に住んでれば分かりますもんね。
この建物あれだよなとか。
そう、
ロープウェイも出るって
ことですね。もうガチガチ出てましたね。
ってことはロケ班とか宮城部長もちょっとお仕事お手伝いとかも、
僕はそこまでではないんですけど、やっぱり最初の段階でロケ班に来て、うん、で全部カメラとかも回して、多分映画用だと思うんですけど、それを持って帰って作画するっていうことだと思うんですけど、ものすごい忠実に、ロープウェイに関してもそうですしね。
もちろん函館って名前も出てくるんですよね。その架空のモデルじゃなくて函館なん
です、うん、函館です、はい。
なんかラッキーピエロはハッピーピエロみたいな、
うん、
それはね
そうなんですね。
そう、でもここはホテルだとかもう全部わかります。
あ、そうですか。うちの家映ってないかしらっていう人もでもいる。
でもいる
いるってことですよね。
うん、本当に。
そう、
ちなみに映画高村さん見たっていうことですけど、これまでコナンって見てました？
いや、最近のそのアニメの通常回とか全然見てないですね。映画があればそれこそネットフリックスとか。
いや、始まった世代ですよね。
中学生ぐらいかな。今この間、最新刊見たら、103巻とかなってましたよ。
そう、この間105巻が出たのかな。
こっち亀じゃん。
ですね、なかなかもう最初からっていうのは。
そうで、アニメはもう1000回超えてますから。
へえ。
だから実は僕この函館が舞台だっていうのを去年のゴールデンウィーク明けに東宝の方がうちの会社に来て、こうなんですっていう話をされて、で何かコラボしませんかっていう、そんなことでたまたまお相手したんですね。なのでそのコナンの凄さってあんまりよくわからない中で、あんま見たことねえしなって、映画も一本も見たことなくて、どうしようかな、どうなのかねってコナンはって言ったら、なんかみんな結構ざわざわ騒ぎ出してるような様子がこうちょっと感じたんで、あ、結構大変なコンテンツなんだなっていうのをちょっと感じ、でいろいろ調べてったらもうちょっと考えられないようなギガコンテンツだっていうのが分かったんで、あ、これはちょっと企画するにしてもにしても知らなきゃダメだと思って、全部映画を見ました。
素晴らしい。
すご
い。それもじゃあサブスクでと思ったら、サブスクやってないんですよその時。今やってます、
今やってます、はい、
そう、
は
い、やってなくて、 じゃあ最初蔦屋とかに借りに行ってたんだけど、もう間に合わねえやっつって、あの全部なんか買いました、中古の。
すごい、
前作、
もうちょっと待ったらね
そうそうそうそうだけどその時にはもうあの企画、うちもまあちょこっと企画やってるんで、うん、企画考えたりする上では必要な情報だったから、もうまたコナンにこんなに金かけちゃったって。さっきあの単行本の話ありましたけど、うん、104巻、うん、買いましたよ。
す
ごい、
104巻もうで、まだ全然読んでないという
すごい、
ね、いや仕事に対する姿勢ですか、うん、それはすごいな。
もうね昔からなんかそんな感じになっちゃうんですよ。すごい、あの音楽とかそういう エンタメ系になっちゃうと、はい、うん、もうそれを知った上でじゃないと何か語れないっていうのがあって、まあ、知ってる方に失礼だっていうのもあるし、だからもうこの時間も毎回緊張してるんですから、だからお酒のねエキスパートの2人と話しするのに、だからこの時間はでも教えてもらうことを前提にしてるんでいいんですけど、もうそのぐらい、もうだからある程度のことはだんだん分かってきましたね、コナンは。
うん、僕も一個ですか、はい、一昨日それこそネットフリックスで、うん、あの怪盗キットが出ると、この函館の、はい、今のやつですね、うん、で怪盗キットが出る映画をちょっと見てみよう、はい、子供と見たんですよ、うん、でそれは銀翼の、タイトルがね全部難しいんですよねあの飛行機
絶対読めないじゃん、あの、
うん、読めない、
五稜星って書いて道しるべ、
道しるべもう
読めるわけない、
もうでもこれからもう道しるべですからね
そうそうそうそう、
それで、はい、その飛行機の回で、はい、じゃあそれも函館出てきて、
そうですよ、
あれ
そうなんですよ、
一回出てきたのと思って、
そうかすって室蘭行っちゃったんですよね。
そうそうそう、函館空港に、
うん、
ね、
あのそう降りてきたんだけども、
ちょっとトラブルがあって、
ちょっと函館空港を壊して、うん、破壊した上で行ったんですよね。
そうだから函館には縁がちょっとあったんだというのはちょっと驚きましたね。
そう、青山先生が函館好きなんですって、っていうのを聞きました。そういう小ネタもいろんなところからこうちょっと調べてっていうね、あるんですけど、ね、
今回も満を持しての函館なんですね。
すごいですよね。でもうコナンの中でもそのお酒がいっぱい出てくるんですよ。
ほう、うん、黒の組織です。
そうなんですよ。
あ、そかそかそかそか、
そう、みんなお酒の名前がついてるんですよ、うんうんうん、そうだからそれをあの全部見るだけでもお酒の名前だけでもちょっとこう覚えられるみたいな、
ね、うんうん、そんないっぱいいましたっけ。
そう、ジンとかウォッカとか
シェリー、
シェリー、
あ
ー、キー、
ハイバライちゃん、
そう
ですね、そうそうそうそう、
なかなか洒落てますね、うん、洒落てますね、青山先生、
青山先生
で、なんか考察とかでさ、アガサ博士が実は黒幕なんじゃないかって、何かとなんかお酒でこう何かを混ぜたらアガサっていうカクテルになるっていう話があって、でもありえない
じゃないの、それは、うん、
そのおかしすぎるでしょ、アガサさん
も
黒幕だったらいつでもやれるじゃん、うん、
そう、でもアガサさんは実は黒幕の候補ではあったらしいんですよ。
あ、
でも結局そういう路線に行かなかったからやめたみたいなことを、うん、なんかのインタビューで、
あ、それで誰か
言ってました
よ、怖すぎるよね、
いや怖いな、ね、ジャムおじさんがバイキンマンの上司みたいな、ね、やだよそんな
毎回ねクイズ出してるおじさんがねそうなのでね、あのいやでもあのぜひ見に行っていただければな、
は
い、
楽しみにしております、
思いますので、はい、お酒がいっぱい出てく、るあの映画もなかなかないのでね、
う
ん、
そうですね、
はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、後で全部教えますから
ネタバレやめてくれ
さて今週はあの高村さんの、はい、番ということで、はいはい、何いきましょうか。
前回僕のターンでフランスのブルゴーニュの赤ワインだったんで、はい、今回はブルゴーニュの白ワインを持ってきました、
はい。
作り手の名前はコントラフォンという生産者で、ワインがマコンビラージュというマコン村のワインですね。ブドウはシャルドネ、ヴィンテージが2015年、ちょっと寝かしてました、
本当ですね、
9年、
非常にこのコントラフォンさんはですね、はい、白ワインの名手ですよね、
うん、まあ、ムルソー村
もう憧れの皆さん憧れの作り手って感じですね。
そのムルソーはめちゃくちゃ高いんですよ、
はい、
言いすぎた。でこれはマコン村のワインですごい買いやすい値段なんですね。当時とか3000円ジャストとかそんぐらいだったかな、うん、
ちょっともらいましょうか。
うん、そうだね、うん、
いいグラスだこれ本当にやばい。
で今日やってほしいのはグラスを2種類ご用意しまして、
はい、
グラスの形で、香りは味わいはどう違うのかっていう。
これ本当あの前回の時もいろんな形のグラスがあって、でその、うん、まあ、ワインに合わせてとか飲み物に合わせてウイスキーもそうですけども、うん、こう変えていくとまたこう楽しみ方が違うっていうことで気にはなってたので、今回は2つ、はい、2種類ですよね。
2種類ですね、
はい。
まあ、形これザルトという、まあ、ハンドメイドのヨーロッパのオーストリアのグラスメーカーなんですけど、
繊細だな。なんか
一つはこうシュッと
なんて、まあ、ストレート、
ストレート縦に長いタイプ、はい、でもう一つはまあ、いわゆるブルゴーニュ型の形、
チューリップの、うん、大きなチューリップ、
ね、お尻が膨らんでいてだんだんすぼまる形、うん、でこの2つの香りの違いを最初にこの細長い方から、
はい、細長い方、
はい、
もちろん全く同じワインですね、うん、
少し回した方がいいんですか。
この側面にあの液体がつくことで香りの量が上がるんで、9年経ってるのでちょっと熟成したフレーバーもあるし、はい、こう味の複雑さ、酸のまろやかさ、うん、
複雑っていうのがすごくわかる。
なんか果実のなんだフレッシュな果実だけじゃなくて、うん、なんかそれをこう少し加工したような、うん、ジャムとかなんかそんな、
なるほど、は
い、凝縮感も出るよね、
そういうことか。
レモンをこう煮詰めたりした時こう上がってくるようなこうちょっとカラメルっぽい香りとか、
なるほど、
なんでワインからねこんな香りがするのか不思議ですけどね。
ブドウから作ってブドウの香りがしないっていうのはすごい不思議ですよね。ワインのブドウって、
うん、
まあ、食用ブドウで作ると食用ブドウの香りはダイレクト出るんですけど、ワイン用ブドウで作るとブドウの香りじゃなくて他のフルーツの香りが出るっていう、
これでもすごい繊細な、
うん、
もう結構怖いですよね、
は
い、このグラス、
ね、は音ではちょっと伝わらないですけどね、この持ちステムっていうこう、ね、茎の部分ですよね、うん、多分5ミリぐらいしかないんじゃないですかね。
これがエレガント、ビジュアルもいいよね、
うん、
でやっぱ大事なのはこの薄さ、
このグラス自体の、はい、薄ですよね、
こう唇についた時に違和感のない薄さ。
写真撮っちゃう、うん、2人も入っちゃってる、はい、
この口の入り方とかって気にすることあります？なんか、まあ、これ多分賛否って言うんじゃないか、意見がいろいろあると思うんですけど、なんか舌にもこういろんな未来っていうんですかね、味を感じる部分があって、うん、グラスの形によってとか言うんですけど、うん、いやいや、そのなんだ、舌にの未来によってそこまで人間は味覚を感じることはできないとかいう人もいるし、
それはイメージはある、そのこのワインの性質ってどういう感じかなってなって、うん、どうやってだ口の中にどうやって持っていこうかなっていう、
はいはいはいはい、ストレートの方がやっぱりこう
早いし、
早いですよね、
うん、でブルゴニ型だと少しくるっと回って距離があるから、
うん、
で距離があるうちに鼻から香りも入ると、
うん、あ、なるほどね。
で、まあ、こういうシュッとした形もあるし、本当こう、こう、なんていうんですか、こういう本当チューリップ型の、それも本当にこの唇の R にフィットするから、
あれ高村さんチューリップ型ってこう開いてる方のことを言います、うん、ああそうですか、うん、
あ先がこう
あの外に開く、ね、この口につくとこがちょっと反り返ってる、
はい、これチューリップって言わないんだ。確かにウイスキー全部反り返ってますね、
うんうん、はい、それはよりフィットするから、
うんうん、
結構ナチュラルワインに使うことが多いかな。
うん、
うん、でこの形こう香りだけでも、はい、比べてみると この細長い方、
うん、
はどちらかというと爽やかさが出る、
はい、
そのフルーツフレーバーは割と強め、うん、でこのブルゴーニュ型になると
違うんですか。
で香りがふくよかな感じ。
本当ですか、ちょっと待ってください。うん、
僕もう一瞬でこれを感じていて
本当に、はい、ちょっとなんて
あの、まあ、果実由来、まあ、アロマって言ったりするんですけど、
うん、
なんだろう、まあ、さっき言ったレモンとかそういうのが最初にこうファーって分かりやすい。
本当だ、
はい、ただ
不思議だ、
こっちは先に樽の感じがきますよね。
ちゃんと酒感もありつつ、うん、こっちは本当爽やか同じワインだけど
全然そう違う香りじゃなくて、うん、もちろん、
まあ、系統はもちろん一緒というか、
一緒ですけど順番が変わる、
違う、
はい、最初に香る感じる順番が変わる感じですね。
これ皆さん僕でも分かるんで、
うん、
ぜひこれワインダンサー行ってちょっと同じの出してとか、
うん、たまにやりますよ、
ねね、
形違いで何種類かグラス出して同じワインちょっとずつ入れて、
うんそう、この大きなね丸いグラスの方がこう本当マスクタルのこうバニラとか、
あ違う違う、はい、あ全然違う、
この熟成香がより乗る、
うん、ああそうかもしれないですね、
違います。で確かにこの距離が長くなるっていうのはそういうことなんですね、
はい、うん、口に入った時の味も違います、
ね、違う、うん、違う、
量も少なくなるのでこうやっぱりストレートの方がよりこうアルコール感っていうのは感じやすい、うん、つまりこうフレッシュとか若さを感じやすいですけど、うん、大きいグラスの方がやっぱりこうゆっくり飲める感じは、う
ん、はあ、なるほど。これ赤白って関係ないんですか。
まあお酒の考え方としては一緒ですね、う
ん、一緒なんですね、
うん、あとは白と赤の決定的な違いは渋みタンニンなんで、うん、まあそこの考え方、そのこのブルゴーニュ型に結構パワフルなワインは向いてないし、
うん、
逆にこのパワフルなワインはこういう細長い方がいい、
うんうん、
バランスがこうお酒ワインの状態が一番バランスよくなるようにグラスの形を考えるっていう、
こう選択肢がいろいろあるから面白いですね、うん、そういう意味でも、
うん、これ高いんでしょ
う。これ高そうですね、
ねえ、
いくらかな、
1万は超えてくるんじゃない
一脚、
はい、
やっぱりな
これをねお店ではずらっと揃えるわけですから、
ね、
それだけでも
です、ね、ワインのお店をやる上でグラスの種類と数どんなもんなんですか、高村さんのところで。
どれぐらいあるかな、9種類の中で選んでやってますね。まあそれもちろんシャンパーニュグラスもあるし、
はい、
シャンパーニュグラスでも何て言うんですかね、泡立ちを楽しむフルートグラスって言われるやつと、この細長いやつのもっとシャープなやつがあるんですけど、そっちにシャンパンを入れて香りを楽しむ場合のシャンパーニュもあるし、それぞれのお酒の性質を見てやってますね。
でもそれはもうワイン用だけですもんね。
ワイン用もありますけど、逆にそのワインのグラスを利用して、うん、ウイスキーとかブランデーをストレートで出したりもしてます。
サ
ラダ来るときそれで出
して、ね、そうですね、していただきます、
うん、そうするとやっぱりウイスキーも香りとかも含めて変わります
、うん、それがいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、うん、さっき言ったこう香りの順番が変わるので、うん、例えばさっき、今日お持ちしたさっきのウイスキーとかだと、うん、こうねラムの香りっていうのを出したいときは、うん、あこっちのグラスの方が相性がいいんじゃないかっていうのを、はあ、そうバーテンダーだったりソムリエさんが見極めて、こなんだろう、こう凡庸的なグラスで出して、うん、こっちでも面白いですよみたいなことをいつもやってくださいますね、
うんうん、ソムリエさんがって言うけど2人ともソムリエさんでしょ
でももう歴が違いますから、ね、
いやそうか、
まあ、でも楽しいことですよ、うん、それを考えるのは、
うん、
やりながら発見もあるし、あ、こっちの方がいいんだっていうイメージと違う時もあるし、
うん、それこそシャンパンとかこういうでかいグラスで飲んだことあります？
ないです。
めっちゃ面白いですよ。
へえ、うん、シャンパンも変わるんですか？
シャンパンもワインですから。もちろん。
そうか、はい、
それこそシャンパンをデキャンタージュする時もありますよ。
へえ、
うん、泡、まあ、抜けちゃうんですけど、
うん、
その方が香りも出るし、
逆にね、
はい、
その炭酸のこう爽やかさ よりも違う楽しみ方ができるっていうことだ、うん、おーそうなんだ。ないないないない
もちろんね、熟成したものもあるでしょうし、
うん、
シャンパンの熟成したやつとか本当にね、うん、エロいんですよ。
エロい。
そう、シュワシュワしたサイダー的な飲み物とは全く違う、うん、
へ、
超高級ワイン。そう、
30年とか経っててもほんすごいですよ。まあ、いつかお持ちできたら
いやもうそれはあの店行って飲みますなんか申し訳ない。もうそうですか。いやでもグラスでの違いっていうのは、うん、もうここで本当に分かります、
うん、
僕でも分かるんでみんな分かると思います、うん、多分。
なんかこの形が割とこう代表的な2つの形、
うん、で一番分かりやすいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、確かに。だからこう2つの、ね、顔を持ってるっていうのが
全然違う、
うん、すぐ分かりますね。
本当に違いますよ、ね、
このブルゴーニュ型での香り取ってからこの細長い方で取るとこっち香り弱いって感じちゃうもんね、
うんうん、
も
う。そうですそうです。だけどこっちの方がなんか直接こうフルーツ、うん、
軽さ
濃い
思って飲めますね、
うんうん。
まあ、嗜好品なんでやっぱ皆さん例えばこういうふくよかなのが苦手な人もいるんで、うん、だから例えば同じグループにふくよかなものが好きな人と、うん、ちょっと苦手でさっぱり飲みたい人の時も全員同じグラスじゃなくて、
うん、あそう
か、あこの人にはこっちの方がいいかなって時もありますしね、うん、だから全員同じグラスじゃなくて人によって使い分けたりもする
。うん、もうだから高村さんの頭の中にはお客さんの顔と好みがちゃんとこう入ってきてるから
全部入ってます
ねえ、
もうじゃあ次ね、宮城さん行ったらもう好みのものを即座に出してもらいますか、うん、
マジで本当に、
まあ、かれこれ、ね、何回も一緒に今も飲んでますからここで、
うん、マジか
結構なんて言うんだろうなんだろう、この全部で覚えるんだよね。だからお酒自体の味わいは単品で覚えてなくて、うん、その時の状況、その時誰がいたかとか、うん、あの2年前のあの日に沢田くんとあの深夜に飲んだあのワイン美味しかったよねとか、うん、その状況でその香りとかワインとか、美味しかったワインはそれで全部覚えてる。ワインだけでは覚えてない、
うんうん、でもお酒の味って僕も忘れないかもしれないですね。10年前に飲んだあれとかもう全然覚えてますね。
はあ、そうなんだ、うん、それってやっぱり僕なんかからするとなかなか特殊な能力だと思いますよ。うん、
なんですかね、まあ、職業病といえばそうか。一応こうどんだけ酔っ払っても対峙はしているつもりではいますね。どういうワインなのかどういうウイスキーなのか、
うん、いやでも僕前回の時にあの高村さんがこれでワインにはまったって言った赤ワインが、あの香りはもうすごいもう衝撃的だったんですけど、うん、これの何十倍って言ったから一体何飲んだんだろうなと思いまし
たよ。毎回出会えないんですよ
ね
たまに出会うからやめられないんですよね。
そういうことだ。全く同じ年の同じワインでもやっぱり違うってことでしょ、
うん、
そういうことなんですよね。いや楽しいこの、 あのお酒の世界って、
なかなかこういうね閉ざされた空間でスタジオで飲む 話す内容ではないかもしれない、
うん、合宿みたいになってる、ね、
いやでもこれで、ね、あともう2回分撮るんだけど言っちゃいますけど、はい、もうその時のここ の, スタジオの状態っつったらもう、はい、もうこれえらいことになってますからね、うん、
ちゃんと水飲んでますし大丈夫です、
ね、うん、大丈夫ですね。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今週は何かけましょうか。
ですね、はい、こう函館のですか、あれ何町って、海岸じゃなくて海岸沿いって何町って言うんだ、日の出町とかあの辺りの海岸線ってすごい素敵じゃないですか、
はい、
その時、まあ、昼、
うん、
あの時によくかける曲がありまして、
はい、
スペシャルアザーズのローレンテックっていう曲なんですけど、
はい、
まあ、インストゥルメンタルのバンドで、まあ、イントロからなんかすごいワクワクするような始まりで、
うーん、
函館 の, あの海岸沿いをドライブするときにぴったりの曲で、今日もちょうど、まあ、今日雨でしたけど、はい、通ってたんですけど気持ちいいなって、
はい、イサリビ通りを走るということですね。
はい、
わかりました。じゃあそちらを聞きながらお別れしたいと思います。はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
See you in the next episode.